始まれる。イエスと共に進むなら恐れるものは何もない。あなたは
予言したりするで、まあ別れて祈る。で、まあ、今回は30分ぐらいだったんですけどね、あの 1人に対して30分ぐらいかけて祈る、まあ、これ1時間ぐらい伸ばしておくんですけど、でその場で顕著な技が起こったわけではまだないんですが、ここに油注ぎがあったんですね。全然準備が十分で、まあ、とにかく信仰の声で やったら勝利と思ってとにかくやったんですね。で新居もそんな準備しなかったんですけど、まあ、1回目だからいや基本的なことと、まあ、ちょっとした学びをしようと思ってです、ね、そしたらお話し出したら、ね、油注ぎがあってですね、説教したのは自分のメッセージに感動したんですよね。でそれも自分じゃないと思ってたんですよね。であれはちょっと、びっくりしました。その準備したかったわけなんですけども、だから神様の方が人々を癒したいんだなっていうのはすごく分かったのと、もう一つはその6人来たんですけども、こう本当に治りたいって人がいたわけですよね。でこの6人の中には最近教会を痩せた人もいたりして、そしてその後教会ちゃんと来てたりして、明らかに何て言うか主の手があったと。でこれはまあ長崎のことですけど、それ以外のところでも結構ね電話が上がってきたり、ね、インターネットの電話が上がってきたりとか、オンラインはゼロだったのが増えて、なんか1とか2が来て、その時間には結構ちゃんと見てたりとか、あれ電話がかかってきたりとか結構起こってるんです。で、その時に一つは賛美が大きいんですけど、もう一つは癒しとかカリスマは結構な声だなと思うんですよ。だから、皆さんですね、カリスマをもっと用いてほしい。自分たちだけじゃなくて、外に向かって用いてほしいと思います。だから、これは非常に武器だなっていうか、神様の方が今までになく、今まで教わったように、今までになく技をなそうとされてるなということを非常に強く言うように感じます。で、それで一応基本的なことをやりますね。でもう久しぶりではありますが、皆さんも十分知っていると思うんですけど、広島のパウロ・ミキ牧師が、去年7月だったか8月だったに、その超党会で、ね、広島の超党会に出ておりまして、それはカトリックからリベラルのプロテスタントまで、ね、福井原のリベラルのプロテスタントでいるんですね。そこに出てた時に説教を頼まれたんですね。でそれで彼は、まあ、感謝で行こうと、ね、まあ、一番つまずきが少ないだろうと、ね、と思ったら指定があったら予言について話してるから、それで予言について話したら1回じゃなくてシリーズで話してほしいって、プラス2回か3回、全部で3回なのかプラス3回も混ぜましたけど、それで予言に反対で話したんですよね。あれもし心配してありますから大丈夫かなってだけどで広島でその超党会でカトリックの神父からリベラルの牧師までいるところで予言ですよね。しかも教職じゃなくて、ラブソナタもあったけど下関の、なんつうのかね、まあ今回ギフトはね韓国に来るところだったから全然向こうじゃなかったんですけども、まあいろいろあったんですけども、結局辞めさせられるかと思ったら下関に対して猛烈反発したりなんで、辞めさせられると思ったら辞めさせられない、どうなったかというと、離婚式も出てましたけど、その教職者たちが集まるところで、たくさん教職者がいるところで、その反発して牧師がいるところで選挙をやったんですよね。でね、その賛美隊が出るのも素晴らしいですよ、本当に素晴らしいけど、選挙をさせられるってことはちょっとすごいですよね。で明らかに、で申し訳ないけど中国地方ってのは下地が全体を考えたらまだ鳥取と島には共有できてなかったりして、ちょっとレーティングが悪いところなんですね。ところがそこで逆に超強派がバンバンって開いたんですよ。これ神の語りかけを感じます。神様はその気になればやるぞ、で、超教派に行って教えるようになるっていうことを言われたら始まった。それで、海外ではチェコ語で予言が翻訳されることが決まっているので、今回韓国でも渡してきた。これはね、明らかにね、カリスマがね、皆さん教える側になりますので、ね、そのうち、カルバレかなんかに呼ばれてますね、英語で説教してくれて、ちょっとそれは困りますけどね、おうち弁当でお願いしますって言ってね、で、本人は強くさえながらね、教えてね。デボラ夫人がですね、今日は夫が言っておりますので、私が宣伝をいたしますとか言ってですね、で、ね、若者がなんかに向かってですね、電話ですね、教えたりしてですね、長野さんそのどこか使わされたりしてね、そういうことですよね。ね、いや今笑ってますけどね、本当に来ますか。神様言ってるから、感謝と聞き従いと賜物に関しては、我々は特別な恵みを受けてるんですけども、これは分け与えるためです。だから倒れない、他は受けるものに倒れるね、絶対倒れない。でもこれに関してははっきり使命がありますので、もうね、 こうやってもしまた同じだと思うでしょうし、同じなんですけども、いつも言うように教える側になるってことをはっきり意識してね、やってるんで、今度はダイエットやってもらいましょうかね。で必ずこの御霊の賜物はカリスマって言うんですけども、これは9つ聖霊のバプテスマを受けているならば、9つ全部本気で用いていると現れてくる、かなりのレベルまで9つ全部で、1個以上は超ものすごく引いてたもの、でも9つ全部本当に取り組むと9つ全部かなりのレベルまでいきます。ただ特別に引いてたまさに神の賜物っていうのは1つ以上になりますね。2つ3つ出てくる人もいるでしょうけど、じゃあ2つ3つ10時間も本当にね、それでですね、その時にただポイントなのは、必ず聖書に従って用いるというこの土台を徹底しなきゃいけない。そこに大きなポイントが2つあって、1つは教会に与えられたものですよっていうね、現れは個人です。その人に現れてるんだけども、しかしそれは教会に所属してると、ね、2.0 目が見えても、ボルトの足が速く走っても、ね、手はどんなに器用であったとしても、体の一部だからであって、体から離れたらそれは機能したくなる。それと同じように、間違いなくその人に賜物られてるけど、それは鹿児島だったらこの、聖なる都をエルサレム教会、鹿児島は入らないんですね、
はい、
ね、聖なる都エルサレム教会、ちょっと どこだか分からなくなってしまいそうな鹿児島教会の一部として申し上げるわけです。そうですよね。だからそれをね、はっきり言うとね、だからそのトップはもちろんイエス様なんだけど、その上で教会にイエス様を与えてくださったその権威、牧者ですね、権威に従って用いる、そしてその管理、カバーを受けているということで、これは牧師です。ここで言えばペテロ王子牧師、プレゼンターを考えたらパウロは牧師ですね。用意するわけです。聖書箇所は第一コリントの12章の11節と、で、もう今は時間ないから開けないんですけど、皆さんが他に行っておっしゃるときは必ず聖書を読んでください。特に福音派の教会の時、それをしないと信用してもらえなくなりますから、聖書からきちんと教えてくれる、それと証しもその上で書いて、両方読めたら、で、もう一つが吟味する、磨ける、どんなに素晴らしい預言者の件でも、どんなにすごい霊的な体験であっても、本当にそれは神から来たものなのか、人から出たものなのか、サタンなのか、人からってのは人の思い、人の熱心、ね、そういうものです。違う例、この神のものでよって人とサタンは捨てると、その見分けの土台、吟味の土台は聖書です。ただ聖書は絶対大事な土台なんだけど、あくまで土台なのでゴールではない。そのためには神に聞く、祈るってことなんですね。ただ霊の海は成長するから、最初分かりにくいから教会を助けるくらいじゃない。で、教会に見分けの機能があるんですね。ただ、見分けの人に直接聞いちゃ混乱するんです。これは気をつけてね、これからね、人が増えてくる、必ず起こるから。牧師なりに、そうなんですね、見分けの人のことも、牧師を通して教えてもらわないと、見分けの人の直接聞いて混乱しますから、必ずそれで最後は、いいですか、必ず助けを受けるけど、最後は本人、ね。牧師はそう言ってた。ね、確かにそうだな、そうしようって場合と、僕はそれをどうしても自分としてはこうだ、こっちだと思うからって言ってやればいいから、で最後は本人で、本人が吟味して、その代わり本人がその責任を問われます。うまくいったらそれはいい、ね、何か学びという確信になる。失敗したら痛い目に遭うけど学ぶ、痛い目に遭わないと学ばないんです。だからね、先生これは、ね、これはいつも言ってる基本的なことです、ね、ただどんなに素晴らしい賜物があったとしても、ここから興味ですね、主の御子に行き従うというこの土台がないと、ある時ポッと奇跡を体験したり、ある時ポッと持ち上げることがあるけど、本当に継続して繰り返し持ちられ発展成長していくためにはこの土台が必要。だからこれを学んでるんですね。それをね、はっきりしてほしい。あ、こちらこっちは第一コリントの14-29、これはテサロニケの5章の、19-20-21の後半ですね。いつも喜んでいらっしゃる、違うところなんです。見たまたも、たも、見たも消してはいけません。本当にもの方が守り、焼き出せるところで。そして、それで今日のところに行きます。神は、こういうことができる。もう皆さんはこれ全然大丈夫だと思うんですね。大丈夫だと思うんですけども、 多くの日本の教会は神の声を聞けるなんて言うとね、それだけで極端って言ったりね、おかしいってことはまだあるんですよ。だいぶ変わってきたことがある。だからあの神の声を聞くことができるってことをきちっとね、でまず、神のね、神様がいて、私たちがいて、彼たちが語るんです。その時神の声を聞くね。もちろん声って肉声じゃないですよ。肉声ことはまれにありますけども、私はまだ聞いてない。パウロ牧師もこの前来た段階ではまだ聞いてないって言ってましたね。この後わかりませんけどね。でもだからこの神の声というのは肉声じゃないけど、肉声ではなくても肉声よりもっと確かなものでっていうぐらいはっきり確信を持てます。祈り切っていくのね。でその神の声ということができるっていうことを書いてあるんですけども、大事なことはね、神は必ず語られるんですね。皆さんも大丈夫だと思いますけど、彼は語られる。で神の声ということができるってことを、ここで誰でもなんですね。あ、誰でもってもちろん、十字架を信じてるんですよ。そうですね、十字架を信じてるならば誰でも語れる。まして聖霊ですもんといえば確実に語れる。だけど誰でもね、きっと信じてますよね。で本当はまだ信じること、次、誰でも行くことができるんだけど、ね、それはまあ、誰でも行くことができるんだけど、やっぱりね、大一牧師とかね、秋元牧師とかね、大川牧師とかね、あれ牧師とか、そういうふうにね、私はちょっと、という人は結構いるんだよね。そうじゃなくて、私は、私も神の声ことができる、ね。神は私にも語ってくださる。もっと言えば、私にも分かるように、神は語ってくださる。私の分かるように神の声を聞くことができる。信じてるかなって言います。まあ、ここにいる人は大丈夫だよね。ただこれから救われてくる人は必ずしもそうじゃないので、ここをちゃんと教えてあげないといけません。逆もいるんですけどね、霊的なタイプの人で結構正直から霊的なタイプ多いからね、私以上に聞くことができる信じてる人結構多いんでね、霊的なとこが救われてきたら、で救われる前に聞いてる声があって、それを確信してたりするから、それはまずいんだよね。そこはやっぱりね、霊的な人の場合はそこを取り扱わないで、だいきなり言うとね、もうダメだから、ちょっと知恵を持って愛を持って言わないといけないんですけど、結構霊的なタイプの人はそれが多いんですよ。救われる前に聞いてる声があって、それをね、こうね、神様と一緒と思ってる人が結構いるから、そこをね、ちょっとね、訓練しなきゃいけないんですけど、まあでも、ね、私も分かります。で、もう一つは、本当に神が語ってくださるんだけど、心を向けてないと、心を向ける、あるいは関心を向けないと聞こえないんですね。この前パウロ牧師が7歳からしの世界で名言を言いました。覚えてらっしゃるでしょうか。眠っていても聞いてる人が、起きていても聞いてない人がいる。で、これは秋元牧師が言ったんでね、この前7歳からしの世界で、うちの岐阜の妻のお母さんがタブレットを買って設定してきて、この回それ以来ずっとオンラインしてるんですね。でカリスマ聖歌はコンサート、あの賛美大学で聞いたかったけど、賛美大学はなかなか映らなかったんですけど、カリスマ聖歌は全部ずっとね、秋元の説教を聞いててね、秋元の言ってたの覚えてるよって、ね、寝てても聞いてる人が、起きてても聞いてない人がいるって言ってたねって、ね、よくわかんないってね。で起きてても聞いてない人がいるってことは、例えば今日こうやって話しますね。私はさっきあの、おうち牧師とね、サイコロステーキをね食べさせてもらって、おうち牧師は車を置いてきたから後から来たのに、あの注文が同じだったんですよね。なんか嬉しかったですね。見た目だけで食べ物が違う。すごく喜びを感じましたけど、で、ね、何かというと、だからそんなお腹減ってないからですね、安心したんですけども、例えば食べてないとしますよね。そうなんですよね。ね、ニコニコがあってですね、聞いてるような気がしながらですね、あ、こうやったら何食べようかな、こういうのを和菓子にするかな、洋菓子にするかな、それとも うどんにするかな、返すんでしょうか、ニコニコニコニコ取ってきてるからいいから全然自分が言ってた話が入ってこないんですね。スターボードの話っていうね、もうよく知ってると思いますけど、パラペットですよ ね。で、実はね、心が向いてないと同じように話を聞いてて、同じように語られてても、はっきり入る人と抜ける人がいるわけですよね。同じことを同じように語られて、同じように聞いてるわけですよね。しかも、目を覚ましていて心が向いてないと聞かない。だからこの心が向いてるかどうかですぐに、本当に神に心を向いてるかどうか、例えば同じように聞いていたのに、 あのそのインターネットのパウロ牧師よく言うじゃないですか。このインターネットでみんな聞いてたのに、パウロ牧師だけが神が言ったからやるって言ってもらったら無理だと言ったの。でも私がやるって言ったのは無理か無理かないじゃなくて、神が言ってるからだけど、みんな聞いてたのにそう言わなかったって言うでしょ。だから結局本当に心がそこに向いてるから、ね、そうだね。だから心が向いてるとこういうふうにはっきり言うと、これは一つは言うんですね。それとその中でありますからね。で、6ページ7ページのところね、クリスチャンであっても神が語ることを信じてない方が多いからです。また語られると思っていても、かつての私のように、あくまでそうだったように、特別な器だけで普通の人には無理だと思っている人もいます。神の語りを信じなくては聞き去ることは可能です。聞くためにはね、まず語りを受けないといけないからね。そうなんですよね。ああで、その次に書いてあるのが、あの耳の注意が他に向いているといけないことがありますね。関心が向いてない場合、他に向いている場合、そんなにダメ。それがここに書いてありますね。で、まあスターウォーズの話がありますので、ぜひ読んでくださいね。それから、9ページの最後のところにスターウォーズの話を書いた後に、それと同じように神の声を聞いていても、他のことが興味の中心ならば、神が何と言ったかわからないものです。多くの方が神の声がわからないのは、神の声よりも興味のあるものがあり、それを第一に見てしまっていることによるでしょう。ですから神の声を第一にすればいいんです。一番興味と関心のあるものがあると、そっちに行っちゃうわけですよ、ね、だから本当に何が心に向けているかというのが大事ですよね。それで次は、誰でも神の声を聞くことができる。これはもう、ね、皆さん大丈夫と思いますけども、ボーアゲンしていることは絶対条件ですけども、そしたら誰でも神の声を聞くことができるということですね。これはね、ぜひはっきり覚えておいてください。ただ、さて、誰でも信じて心を向けるんですけども、この時に神の語りだけというのは、神の方から来る場合ともう一つあって、より神の語りを聞くためには、こちらから神様に祈り求める、あるいは祈り聞く。例えば、路上ライブに行こうと思います、どこに行ったらいいでしょうかってね、霧島でしょうか、鹿児島市内でしょうか、ね、新しい場所に踏み込んだらいいでしょうかってね、もちろん全部やればいいんですけど、今日はどこに行ったらいいでしょうかって祈り求めて聞く人は、神様の語りの導きを捉えるんですよね。この祈り求める、祈り聞くことによって、神の語りをよりたくさん、より正確に聞けるんですね。聞かなくても語ってくる声ってあるんですよ。これは覚えてください。確かにあるんですけど、祈り求めることによって、より多くの語りかけを受けることがあります。親子でもそうですよね。別にお父さんお母さんに行かなくてお父さんお母さんが言ってくることもあるけど、こっちがね、どうしたらいいって聞けば、それなりの意見とかなんか言ってくれるじゃないですか。でお前の好きにしろっていうね、言われてもしないし、いやまあでもこうした方がいいと思うけどとかね、いろいろ言われるじゃないですか。聞けば。で、聞かなくても言ってくれることはあるけども、聞くとより語られるんですね。大久保の牧師はこれ、あとで分かりますけど、ね、初めてそれをしたのは結婚の時に、大学生の時に、後輩に家族がいて、後で分かって、この章にはそんな書いてないけどね、結婚しておくといいなと思って、その子にしようと思ったけど、こういう時に行かないといけないと思って聞いたら、もうね、自分で聞く前にね、僕あの子でいいと思ってるから、どうせこうってと思ってたら、いいよって聞いたら、ストップだった。それでとどまったんですね。でびっくりしたの、本当に神が語るんだって分かったんですね。偉いと思いますね、大学生くらいの時に、ね、思いとどまったってのは大したもんですよね。そうでなかったら、小さな時もしないから、全く違った人生ですよね。だから神に行かないが大きいですよ。覚えておいて独身の方が。何かというと、だからパウロはその時聞いて、本当に神が語るのか分かったんだ。で、聞くと神は語ってくるんです。ある場合は、具体的に語ってくる。イエスとかやるノーの場合もあるし、そうじゃなくて、どうしたらいいですかって言って、こうしなさいっていうふうに語ってくる。それをしたのはダビデです。ダビデは、誰よりも最も、なんていうかな、勝利した、イスラエルを大きくした人なんですけど、彼は誘導だったというよりも徹底して聞いてるんですね。誰が最初に向いてですか、どうしたらいいですかって必ず聞いてるんです。そしたら後ろから前とか攻め込めとか待てとか言われてるんですね。その通りやって驚くほど大きな勝利だった。だからそのね、祈り聞くってことはすごく大事であるってことをね、覚えてください。そのことが書いてあります。書いてありますね。10ページの真ん中あたりね、 私は祈り始めた時、これは今のところですね、私が本格的に主の声を聞き始めた第一歩は、自然に語りかけを受けたのではなく、自分から祈りを持って求め始めたことによります。それまではよく分からず、従いがあるという知識を持っていても、また神の子だったら誰でも神の子を生きるという知識を持っていても分からなかった。頭では分かるけど体験がなかった。しかし真剣に死に求め始めた時、主は岸田の時を多く言いなさいましたと語られたということですね。で、もちろん私のようではなく、自然的語りかけを聞き始める方もおられると思いますが、私のように理論を分かっても体験のない人々は主に祈りを持って求めることをお勧めします。皆さんほとんどの方はね、神の語りかけを受けていると思うんですけど、これ1回で満足しないで、あるいは2回3回で満足しないで、絶えず祈って聞いてください、ね、しばしば毎日のように主は、ね、語ってくださる。で、主は真実な方ですから、必ずそのように答えてくださるでしょう。だからこれなんですよ。ただ求め始めても中途半端で終わってはなりません。忍耐を持って答えられるまで求め続ける必要があります。好きじゃないと思いますけど、このことも私は実は気になるんですね。祈り求めるんですね。でもね、もちろんすぐ答えてくれることもいっぱいあるんですよ。やっぱじゃないで、でもあることに関してはね、忍耐強く求めないと来ないんですよ。で、これ好きじゃないんですよ。私も好きじゃないですよ。でも忍耐強く祈り求めていくと必ず叶ってくるんです。だから神の声を発揮、確信が持てるまで忍耐強く聞いていく。それはね、ぜひ覚えていただきたいと思います。そして、神に従うことは祝福のもとであるということで、一つは、従うと、もう何度も聞きますね、神の計画が現れてくるわけです。本戦が始まってきて、いろんな人の人生における本格的な舞台が始まりつつあるなということです。で、皆さんも、ちょっと備えておいた方がいいですね。いよいよ始まってくる。で、パウロ牧師も間違いなく、もう中世から本番ですけれども、その中のまた本番が始まりましたよね。ね、ヨーロッパに行ったり、この後、6月じゃなくて10月になりましたけど、1歳に行ったりとか ね、最初から言ってる究極的な使命に向かったのもやりまってますよね。で、海外宣教で地方語に翻訳されたりとかね、これは明らかに本番が始まってくるんですね。で、その神の計画が現れるのと、プラスアルファがあるんですね。プラスアルファっていうのは、神の計画が現れる中で、たくさんの祝福を受けるわけですよね。例えば、この道は飛行機のような夢だったら、風邪ひらないみたいね、マチュピチとかなんか、申し訳ないけど、レディング悪いとばっかり言ってはるんですけど、ほとんど言ってますよね、例の戦いで。でも、行きたかったところですよね。ね、だから、やっぱり、すごいですよね。神の計画が開かれると同時に、捨てたものが返ってきたり、ものすごく増えたりするんですよね。ただね、そこに行くまでね、やっぱり、ある期間があるからね、ただ、本性が始まってそれがあるので、それを覚えてほしくて。で、そこ書いてある。私たちが従うとき、神の計画が現れるという祝福だけではなく、それに伴う全ての祝福を受けるようになったわけですね。で、秋元牧師は車をよく利用するけれども、その時自分は運転しないと、ね、免許を取ったら必ず事故に倒れたからやらないって書いてあるんですね。でも、運転の上手い人にやってもらったら、安全に連れてってくれる。ただ、運転が上手い人は時々かなりハードな運転する。横で祈ってないといけないことがあるんですよ、ね、で、その後に長友牧師が教えてます、ね、長友牧師がその前の教会は浜橋キリスト教会でワースワイドと言われたんですね。一人だったんですけども、本当に奉仕熱心でした。これに関してはもう朝一番に来て夜遅くまで、ね、頼んでないのにやるわけですね。で、本当に忠実でした。そこはもう私一目どころが何本も覚えております。しかし人間関係苦手っていうか、ストレートすぎたんでしょうね。私は個人的に好きだったんですけど、相手を怒らせるんですよ。今は信じられないですけど、本当に相手を怒らせるんですよ。しかもタイミング悪いんですよね。礼拝直前とかね、一番このクリスマス、今やる昔やってたからクリスマスのね、こう盛り上がってね、キャンドルで3本やられた時にいきなり受け付けてね、バーってね、その長田牧師相手のことを怒り出すんです、騒ぎ出すんですね。で、僕は怒らないとか言ってるけど、それは怒るよってこと言ってるんですよね。そういうことが頻繁になった。それで彼は自分で自覚していて、ね、人を怒られてしまうし、ね、そういうことがあるから牧師には向いてないと。だけどエス様は大好きだし、ね、伝えたいから自分はその その牧師の補助の助けをするために献身するって進学に行ったんです。これも公言してましたし、周りもそれがいいねって言ったんですよね。そしたら予言を通して神様が、彼は霊の器であると牧師に立てなさいって言われたんですよね。で、秋元牧師の本も吟味し、長田牧師の本も吟味し、確かに間違いなく神様だと思って踏み出してみたら、本当にあの賜物があったんですよ。うちの奥さんが一番苦しかった時にですね、長田牧師はその昔、東京にいた頃に、うちの奥さん生産の奉仕をしてて、長田牧師はその奉仕の息子元締めだったからね、かなり厳しく訓練されたんですよ。でもね、なんかね、別の用事があって私の家に電話してたんだねとか起きながらね、その頃起きたんだね。その時ね、なんかね、一言言ってもらったらね、うちの奥さん泣いてましたよね。長田牧師だけはね、私の苦労みたいなのに本当に分かってくれって言ってね、昔考えられないんですよね。やっぱり本当にね、牧歌手になるんですよね。だから私が、イスラエル行った時にね、長田牧師は私はチョコレートが好きだからね、出してくれるんですね。まあ、ただチョコレートを与えちゃいけないんですよ、今はね。だけど、これはね、面白いんですけどね、普通の人はすぐ出すんですけど、簡単に出さないんですよ。本当に疲れた頃に、ふいってこう出すね。ふいってね。全然こう、今日はね、ふいってね。そのタイミングがもう絶妙なんですよね。それで、で、長田牧師はデリアだからね、チョコレートが出ないで、ふいってこう出すんですよ。それがね、絶妙で私、この人すごいなと思ったことがあるんですけど、やっぱり間違いなく僕の頭になりますよね。でも本人も前にもそう思ってなかったんですよ。予言ですよね。予言。それで、でも祈ってみると確かにそうだと思って踏み出したら、取り扱いはもちろんね、みんな受けるから、彼も取り扱いを受けましたけど、その中で、本当に牧者としてね、まあ、この段階で3つかな、ね、働きをしてますし、今責任長老としてね、すごく素晴らしい働きをしてますよね。だから、何かというと、その神様が語ってくると、神の経験があるし、プラスアルファもいろいろあると思うとね、覚えてほしいです。あと、小森島やってますもんね。で、ただし、13ページ真ん中、示しとか予言に関して言えば、簡単にそれを受け入れてはなりません。それが間違っている場合があるからです。経験上、それは少なくありません。これ注意しておいて、少なくありませんって書いてある。で、パウロ牧師が出したするときは、確認した上で言っていることをまだ起こってない場合は、起こったことに関しては、もう実際結果現れてるから、ね、祝福された証をしてるわけでね。だから、あ、そうかと思ってみんな飛びついちゃいけない。だからこの本には結構ね、普通書かないような失敗談もあえて書いてますよね。それは本当に吟味しないといけないよってことを強調するわけです。だから予言に関しては、導きとか予言、示しに関しては、ですが、本当に神が語ってたらそれは素晴らしいです。だからそれは、本当に従うね、必ず語りから受けて従うんだけど、間違うことがあるので、本当に吟味する。吟味する。こうか、吟味する、ね。教会の助けをしっかり借りて、もちろん最後は本人ですけども、ね、しっかりさせて教会の助けを借りて、ここをしっかりしてください。そうでないと間違いますから。そういうことがね、書いてあります。神は吟味を語っていますので、私たちが本当にそれが神から来たかどうかを吟味しなければなりません。ね、でこの予言ってね、長田牧師にして、ね、霊的に立てて牧会にしなさいって言われた時も吟味したと。で、神から来たと確信したので、使わせたら用いられたと書いてあるんですね。で14ページ真ん中であり、人は自分の道や賜物を理解しているとは言えません。そうですよね。まさかはじめ君が歌うとは思ってなかったよね。キュートな君ね。はじめ君だけじゃないですよね。あの4人ね。ヨハネ君は、安らぎは聞かないって言ってるんで、安らぎを歌ったんですよね。去年あたりはちょっと照れてましたけど、今年はもう、どれ入ってましたね。ね、だってあれは献身したんですよ。はっきり、パトモス献身したんですよね。で、結構みんなね、自分の賜物やね、道をね、理解してないんですよね。過去だけで測るから。人の言葉で測るから。でも実は、神様は、本当に知ってるのでね、その言葉に従っていくと起きるんですね。むしろほとんどの人が、それを知らないかもしれません。私もそう思います。しかし、主はご存知なのです。その主に従うとき、私の人生に主の才能を見ることになると。大根の牧師が書いてますけど、まあ、今60、もうすぐ6歳ですね、6月28ですね。37歳まで、今60、もうすぐ6歳の5歳だから、32年経ったのかな。30年で67だから、まだ28年か。もうすぐ29年なんですね。どうだ、まだ飛行機持ってからの間も短いわけですね。37まで飛行機乗ったことなかった。書いてないけど関東から出たことなかった。 ね、ところが秋元牧師は それで長崎に新婚旅行、長崎じゃなくて新婚旅行の前から何回長崎に来て、そして帰る時にちょっと石になってて、ね、飛行機乗らないと思ってた時に中止がかかるってね、当時はまだそんな新幹線なんてなかったからね、それで思ったんですよね。ああ2時間ちょっとしんどいなって、飛行機だったら2時間とかで、神様ちょっとどうしましょうかって聞いたんですって。そしたらその時はっきりかかる数え切れないぐらい飛行機に乗って、それで乗ったそれが1回目で、今おそらくね2000回ぐらい行ってんじゃないかな、これから2000回とか行って2000回ぐらい行ってる。だからまだ2000回ぐらいってなんとなくあるんですけど、おそらく数え切れないぐらいになるんでしょうね。で、ということはここまで0回でしょ、こっから一気ですよね。ここまで関東が出てなくて、こっから世界中でしょ、今の段階で87って言ったんですよね。もう難しかったよねだからこれどういうことかって言ったら、おそらく数え切れないんだけど、数え切れないぐらいいるんでしょうね。ここから明らかにね、こっから人生だった。でもここまでの人生を持ったらね、どうせ私はそのね、まあ、聖霊って日本で、まあね、そういう普通そう考えて全然信仰ってもそういう普通ですよ。神様は家庭ぐらいの飛行機から世界に行けって言ったんですよ。そして実際世界に行ったわけですよね。だからね、本当に主の言葉を大事にしてほしいと言います。ただ吟味しないといけませんですか、ね、自分の夢や欲が中心でバッと飛びついたら間違うから。でも神が本当に語ったら開きますよ、これ開きますから。だってモーセは我々知ってるからね、80歳の人生を。いいけど79歳までね、もしあそこに私が生きてたらね、モーセを見たらね、ああかわいそうな人だって思ってたんですよ。普通そう思いませんか、本人もね、ああ俺バカだったなって、ね、普通そう思うでしょ。80歳になって神の声を受けた時にいっぺんにそれが生きたわけじゃないですか。面白いですよね、神様の言葉をちゃんと聞いて従い出すと全部生きるから、そこをね覚えておいてほしいというふうに思います。そのことですね、そのことが書いてあります。まあ今日はねそこまでにしておきたい、ちょっとよろしいですね。最近はね時間をちゃんと意識してるんですよかなり意識してるんですね。で、ここまでにしておきたいというふうに思います。本当に本性が始まってきてますからね、まあちょっと慌てない方がいいけども、神の計画を開いてくるので大事にしてください。神様はいきなりパンってここね、さらにパンって開いてすることができるからですね。もう一回言うんですよ。もし祈りが必要で祈りますよ、この後。
ありがとうございます。皆さんの顔を見ただけで。
はい、あの、今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
今度からも一瞬の目が来てくださいね。
すいません
。それだけの祝福ですから。
ごめんなさい。
お仕事が祝福されますように。じゃあ、お願いします。天皇様、学びの時はありがとうございます。私たちは本当に彼の計画の中に行き、お聞き従いを確かにして、カリスマを通しての神になっていくように、ちょっと見てください。何をお願いします。アメン、お願いします。
どうもありがとうございました。それではですね、正解はこちらの、7時5分からですね始めていきたいと思います。それでは最後に神様に感謝を持って終わりたいと思います。